エフェム大阪若宮豊子のウェルカム。ここからは暮らしに役立つさまざまなヒントをお届けするイースマイル暮らしの相談室。今週は株式会社イースマイル新築住宅建築部門から貞岡康夫さんにお越しいただきました。貞岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーは暮らしに関するさまざまなヒントをお届けするということで、毎週この時間に週替わりでイースマイルさんからアドバイザーとしてこのスタジオに来ていただいて、ワンポイントずつお話を伺っていますが、貞岡さん、今週はどんなお話聞かせていただけますか？
はい、今日は新築住宅のお話です。
はい、
テイコさん、突然ですがお家を建てられた時にどんなところに一番こだわりましたか？
まあ、木造か鉄筋かっていうのもあるんでしょうけれども、家を建てる時にはやっぱり間取りかなって思いますね。
そうですね、やはり外観もさることながら実際に住むにあたっては間取りが大切ですね。
はい、
今日のテーマは間取りを考えるです。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずは、動線を考えるです。お家の中で回れる動線は非常に便利です。回遊性のある間取りは移動距離も短く、無駄なスペースをカットできるのでおすすめです。例えばお家の中をぐるりと一筆書きで移動できるようなプランは家事効率もいいですし、家族みんなの動線がぶつかりにくく快適です。掃除機をかける場合などぐるりと一周すれば終わるので大変楽ですね。
動線を考えるということですね。
はい、続いて、外へのつながりです。ウッドデッキやテラス、バルコニーを意識した窓、開口部を活用することです。屋外スペースをアウトドアリビングとして活用することで広々とした空間が演出できます。デッキは室内とフラットにし、出入りしやすいような工夫が必要です。またお子様の動線も最近は非常に重要です。
はい、
お子様がお家に帰ってきた時にリビングを通らずに2階に上がる動線になっていると、コミュニケーション不足になるというふうな考え方が今は多くなっています。ハウスメーカーなどもこぞって販売しているくらいに、お家と子どもさんの関係は重要視されています。玄関からリビングを通ってお2階の子ども室に行けるような間取りを考えることが大事です。またお母さんが家事の手を止めなくてもいつでも子どもを見ていられるような間取りであれば家事では はかどりますし、外から帰ってきたお子さんはダイニング、リビング、キッチンの前を通ってお2階に上がっていく形が非常に有効です。
ね、家族のためのお家ですものね。
そうですね。
はい、
また玄関周りのシューズクローゼットも最近は多くなっています。ご主人様のゴルフバッグや釣り道具などの趣味のものや、お子様の野球やサッカー用品、また赤ちゃんのベビーバギーなど、また冬場によく使う日常コートなどの収納にも活躍しています。
あ、欲しいですね、このシューズクローゼットっていうのは。
そうですね。また階段下収納も最近はよく見直されています。空間を立体的に捉えることで思わぬところに収納としてスペースを発見することがあります。例えば工夫次第では階段下をレトルトや缶詰、乾物などのパントリーとして活用したり、またアイロンスペースやお掃除ロボットの充電基地などに活用しています。最後に一番大事なのが光と風の動線です。窓の形、配置によって明るく風通しのいい住まいになります。スリット状の窓を多く取り付けた広々とした吹き抜けや、方位や周辺環境を考慮した明かりの取り方など、またその光が床に落ちた際は表情が豊かになってきます。
光と風の動線、これは時にはエコにもつながっていきますものね。
そうですね。
なるほど、間取りを考えることがいいお家を建てる上で何より大切だということよくわかりました。貞岡さん、今朝はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
住宅に関する詳しいことは フリーダイヤル0120-123456、 フリーダイヤルで0120-123456、 e スマイルまでお問い合わせください。またエフェム大阪 .net のトップページやウェルカムの番組ページにも e スマイルのリンクバナーがありますので、そちらからも詳しい情報をご覧いただけます。松村邦弘さんが目印ですよ。